優位境を異にする。これは思いがけないことで、今まで身近にいた人が急にいなくなるっていうふうな時によく使われます。さっきまで一緒の世界にいたものが違う世界に行ってしまった。この優位っていうのは、優という言葉はもともとですね、山という言葉に糸が2つ並んでいますから、山の中がほの暗くて向こうがよく見えないという、つまり暗いところということを意味してだそうですね。目は明るいところ、私たちが今住んでいる生きている世界は明るいところで、死んだ世界は暗いところで、しかも愛する者が急に死んだっていう時に、それはもう完全に住むところが違ってしまって、もう手の届かないところに行ってしまったという、このショックですね、人間の無力感にとらわれた時にこの言葉がよく使われます。しかし復活信仰というのは、復活信仰に基づいている者にとっては有名境を異にすというのではなくて、有名境を異にせずという生き方に入ること、これは自由学園の羽生節子先生の言葉だそうですけれども、復活を信じる者にとってはこの有名境を異にせずという世界に生きること、つまりあちらが暗くてこちらが明るいというふうに単純に分けてしまう世界じゃなくて、こちらだって今日ならなおさら暗いことがいっぱいあるわけですね。信じられないことがもう日々ニュースに載っているし、私たちはこれから先一体本当にどうなるんだろうって考えると、自然に暗い思いにならざるを得ない。だからあちらの世界が暗くてこちらの世界が明るいなんて単純には分けていられないという感じなのですけれども、しかしキリストが復活されたっていうことは、その境を取り去られた、しかもご自分の死によってその境を取り去られたということなんですね。今日のテキスト聖書はそのことが主張されています。群衆は言葉を返した、私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子はあげられなければならないとどうして言われるのですか。その人のことは誰のことですか。ここで人の子はあげられなければならないとどうして言われるのですかっていうのは、当然その前の方を受けているわけです。32節ですね。私は地上からあげられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せようという、ここに挙げられるという言葉があります。ヨハネはここで33節にイエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのであると、まあ、ある意味のとがきをつけている。地上から挙げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。この挙げられるというのは天に挙げられるという意味が一つありますね。まず直接的には手に挙げられる。旧約以来のこの時代のユダヤの人々にとって、この天に挙げられるっていう人、それは神の祝福のうちにある、神に捕らえられた人っていうシンボルですね。で、今日のところに人の子という言葉が出てまいります。これは旧約のダニエル書に使われたのが初めなんですが、詩篇の中にも人の子という言葉が出てまいります。ちょっと理解するのに、これは子だっていうふうに言い切るのにちょっと難しい感じの言葉です。単純に人間ということを意味している時もありますし、ダニエル書での人の子というのは終末の時、終わりの時に現れるメシアのイメージを人の子というふうに表現しているということもありますね。この 時の群衆の質問というのは、やはり直接的にはこのダニエルの言っている終末的なメシア、終わりの時においでになるメシアのことを意味していると思うんですが、それはしかし彼らの理解ではメシアはいつも永遠にいつもおられるというね、天的な存在なのだっていうふうに理解してたのが、その前に私は地上から上げられる時、全ての人を自分のもとに引き寄せようっていうふうに言われた、その地上から上げられるっていうのは、まず単に天に上げられるということだけではなくて、これは地に上げられる、十字架にかけられるっていうね、それはまさに地上から、地上から上げられるっていうことなんです。だからこのヨハネ、このヨハネによる福音書の著者のヨハネにとってですね、このイエスの十字架、苦難と十字架の意味をどう捉えているかっていうふうに言うと、これが大きく他の福音書とは異なっているようですね。カトリックの、まあ、神学聖書学者で、まあ、ローマ教皇庁立聖書研究所の所長もしているミラノ教区の大司教と、まあ、肩書きがいろいろあるんですけれども、このカロル・マリア・マルティーニっていう人が、キリストの友となるためにっていう、これは10年ほど前に出された本なんですが、ヨハネによる福音書による黙想っていうね、でヨハネによる福音書を順番にこう公開しながら自分の生活と合わせて、そして、いわゆるメディテーション、黙想していくっていう、そういう本を出しておられるんですが、その本の中でですね、ここの箇所をヨハネによる福音書を読むときに、ヨハネの文体の特徴によく気をつけないといけないというふうに、アドバイスした上でですね、こういうふうに言ってるんです。受難物語をどのように取り扱うかは実に様々である。例えばある聖書記者は、ご受難を人間の残酷さと不正を象徴する出来事として捉え、またあるものはイエスの身体的な苦痛を重視する。これは多分最初はマタイによる福音書で、次がマルコによる福音書だろうと思うんですが、ペトロの第一の手紙2章21節では忍耐の模範として描かれている。またキリストを殉教者の模範として描く場合もある。ルカなどはイエスの受難は神の殉教であるという。パウロはキリストの死は人を罪から解放する力であるという視点で捉える。まあこういうふうに新約聖書でもそれぞれの書でですね、よく気をつけて読むと捉え方が少しずつ違うというわけですね。ヨハネによる福音書はどうなるかというと、ヨハネにとってイエスの受難は受肉の完成であるという。受肉っていうのはあのキリスト教用語ですね。肉を受け、インカーネーション、神が肉体となられた、肉体を取られたっていうことのことを受肉っていうふうに言うんですが、受肉の完成である。従って苦難に対して一向同情を示す傾きはなく、むしろ感想的である。もう客観的にこう眺めているっていうね。そこからヨハネの受難の霊性が浮き彫りにされる。もっと別の言い方をすればですね、受肉の完成ということはイエスの受肉、つまり十字架の苦難によって神の栄光が表される。つまり受難が栄光なのだと。あるいはヨハネにとってですね、イエスがあの大きな苦しみの後に十字架で死なれるというそのことが神の栄光を表していることなんだ。だからこの挙げられるという言葉は、この同時に単にこう雲に輝く雲に乗ってですね、堂々と手に挙げられるっていうことよりも、ヨハネがわざわざご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのであるという、そういう注釈を加えている。つまりこれがヨハネのとっ っても大事な思想なんだというわけですね。だから受難が栄光なのだ。これはどういうことなのかと考えてみますと、これはもうすでに10年ほどになりますけれども、東京神学大学の、もう私も好きな学者の旧約の左近清先生はですね、ご自分の死を死なれることによって死を滅ぼしたのだというふうに表現する。それは別の言い方をすると、私たちの人生というのは死という、どんなことがあっても死というものでいっぺんに終わっちゃう。つまりこの大きくくくってそこにマイナスがついてしまう。どんな栄光の地位についた人も死の苦しみと、そしてそこで滅んでしまうっていう、これはマイナスしかない。だけどそれをイエスがあの十字架で苦しまれた、この苦しみについても左近先生の説教をよく読んでみますとですね、普通は十字架にかけられた人っていうのは一番残酷な死刑の仕方ですから、釘付けたままで放置するんですね。ですから記録によると5、6日生きていたという例もあるんだそうです。そして見せしめにする、人が一番よく通るところの丘の上にさらしておくっていうね。それがイエスの場合はわずか6時間だった。だから女性たちが葬りの備えを全くしていなかったっていうのも無理もないことなんだ。この十字架にかけられる最初からですね、葬りの用意するなんていう人はやっぱりいないだろうと思うんです。死んでほしいと思ってる人は一人もいませんから。だからその普通は雨布で巻いて、そして防腐剤となるこういうと、そして防腐剤とこうしてですね、それで初めて葬るということになるわけなんですけれども、そういう準備が全然できていなかったということは、イエスの死が普通の常識の十字架の死にしては突拍子もなく早かった。それはイエスが私たちの想像を絶する苦しみの中におられたからな。エルサレム入城された後のいろいろの出来事がありつつですね、ゲッセマネでお祈りになった時は徹夜でした。しかも一緒に起きててくれって頼んであった弟子たちの居眠りしているという体たらくの中、もうその徹夜であったということ自体がもう大変な疲労だったと思うんですが、それからあとご存知のビアドロローサ、十字架の導きっていうのがあるわけです。で人々に唾かけられ、まあその裁判の時にも鞭打たれる。だから疲れた体がもうヘトヘトになって、ですからあの十字架の道行きの中でもイエスは十字架を負ったまま倒れた。それでクレネのシモンが代わってそれを担がなければならないというほどにヘトヘトになっておられたんだ。だからこう息をしているのがやっとというぐらいの大変な疲労の中で十字架にかけられた。だからわずか6時間で息を引き取られたのだろうというふうな想像ができる。この異例の短さの6時間ということで、逆にイエスの苦しみの大きさっていうことを知ることができるわけですね。そしてその人間の受ける苦しみの全てを徹底的にその身に受けて、そして十字架につけられた後も人々に罵られた。地上にいる人々からは、お前が本当にメシアならば十字架から降りてこいと、他人を救っておきながら自分を救えないこのバカ者っていう、そういうふうに軽蔑されたし、ね、十字架から降りたらどうだっていう。だけどイエスは十字架から降りなかった。この左近先生はそこのところを書いていらっしゃるんでもね、もしこれが私だったらそういうふうに言われたら昆虫しようっつって、そこまでバカにするかっつって、じゃあっつってやるかもしれないんだけれども、イエスは自分でその自分を救わなかったっていうね、そこにとっても大事な意味がある。 それが自分がその死を死ぬことによって人間全体について、人生全体についてるマイナス、締めくくってるマイナスをもう一つのマイナスでくくったということになる。だからマイナスとマイナスをかければプラスになる。イエスのこの有名境をことにしないということの完成は、イエスご自身がそのような死を死なれたからなのだと。で、それは他ならぬ神が人となって来られたから、方だからこそそれがなされた。だからヨハネはイエスの十字架は普通は恥と恐れと悲しみでしかないけれども、それを栄光としたのだ。ヨハネの表現はそういう意味で、十字架がすでに神の栄光なのだということを言おうとしている。だからこの今日の箇所はですね、光は今しばらくあなた方の間にある、暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。全体をマイナスでくくられている人生は結局どこに行くかわからないままなのだ。だから光の種っていうのは、私は今日ですから復活の光というふうに題をつけた。この光というのは復活の光です。それはマイナスである人生がそのまんまでプラスに変えられる。だからイースターの時に引用しました、あの藤木先生の言葉ですね、神は生きているものの神であるっていう、あの時に藤木先生が、だから死も生きるんだと、無駄なことも恥も何もかもが生きるっていうね、そういうことなんです。だから復活の光に照らされているものは何もかもが生きてくる、あるいは何もかもに意味が出てくるっていうね。ただのマイナスでくくられてしまう人生であれば、それはどんなことも死んだらおしまいで無味になるんですね。しかしイエスの光に包まれた者にとってはもう一つのマイナスがつくことによって、私たちの全てが意味のあるものに変えられていく。だから一旦有名境をことにするという経験をした者にとっても、その復活のイエスの光に会うことによって深い慰めと希望が与えられてくるというふうに変えられるわけですね。左近先生が自由学園でよく説教をしておられたらしいんですけれども、その中に一人の、これはクリスマスの礼拝の後なんだそうですが、これはまあよく説教者であると経験することなんですが、我ながら今日は全くダメだったなってこう打ちのめされた思い、ね、うまく言うべきことが言えなかった、せっかくねたくさんの子供たちがいたのにと思って、自分では打ちのめされた思いで家にとぼとぼと帰ってきた。そうすると扉に一通の手紙が挟んであったんですね。この手紙を左近先生は私の一生の宝にしていますっていうふうに言ってらっしゃるんですが、それはこういう内容だったんですね。クリスマスの礼拝、涙がボロボロとこぼれ、終わるまでずっと泣いてしまいました。初めは悲しみの涙で、そして感動と喜び、感謝の涙へと変わってきました。私は去年の夏休み、交通事故で兄を亡くしました。4つ違いですから、生きていたら来年、つまりこの手紙をもらった時、2月で20歳です。事故の知らせを受けてからも、その頃普通科3年だった私には信じられない。以外に何も考えることができず、落胆する両親を残して寮に戻ってきました。 それからしばらくは両親にも元気を出してほしかったし、考えるのが恐ろしくて、人の死について考えることを避けてきました。それでまただんだんこうさらに落ち込んでいくわけです。何をしたってこういうふうになってしまうんだったら意味ないじゃないか。じゃあ人が生きてるっていうのは何だ、何の意味があるんだ、もう誰もがぶつかる問いですね。お兄さんがどうしてあの20歳で死ななきゃならないんだ、そうすると今までにお兄さんが生まれてきた意味って何だろうって、そういうふうになってしまう。友達から借りたバイクに乗って、それがちょっと調子悪くてですね、その上に道が悪くて、で道にハンドルを取られてハンと転倒した。その転倒する向きも悪かったんです。道路の反対側に転倒すればいいのに真ん中の方に行って、そして放り出されたところにバスが来た。あっという間の即死だったんですね。それで彼女はすっかり落ち込んでしまうわけです。その手紙は長い手紙なんですが、それで一部カットしますが、先生が初めに世の中はむごいところですとおっしゃられた時、心から緊張しました。そして長い間溜めてきた思いが溢れたように涙がボロボロこぼれてきました。私は世の中は不公平だとずっと思っていました。神様はどうしてこんなことをなさるのだろうと思っていました。生きていることが苦痛なほどに全てが虚しいと思ってどうしようもない思いを持ち続けていたこともありました。けれど礼拝のうちに神がむごい世界のその内側に宿ってくださり、この暗黒を己のものとしてくださった、その愛の深さとキリストの苦しみを感じ心を打たれました。やっとやっと探していた大事なものを手に入れたようで感謝の涙が溢れました。復活の光に生きるっていうことはそういうことだと思うんです。虚しさに徹底的に打ちのめされながら、しかしキリストの降誕とし、そのただ中に私たちのただ中に宿っていてくださる。これはクリスマスの時によく言いますね。その宿ると訳されている言葉はテントを張る、つまりかその当時の昔のイスラエルの民の生活の場です。だから生活の場に一緒に住んでくださるっていう、そのためにキリストをおいでになった。しかもそれはただ一緒に住んでるだけじゃなくて、私たちを打ちのめしてしまう無意味さをご自分の無意味に見える死を通してプラスに変えてくださってる。そして全てが生きるというふうに変えてくださったんだということなんですね。ですからこの彼女の長い手紙の終わりはですね、私の心の内側にも確かな神の光が宿ったことを確信しました。そして新たな希望と命の重みを感じました。亡くなったお兄さんの死は無意味だったと思うことはなおさら悲しみを深くするだけですね。あの亡くなったお兄さんにもイエスが共に宿っていてくださる。そして私たちに無意味に見えるそのことがプラスに変えられている。だからお兄さんがかわいそうだったかわいそうだったと思うことにおいて、決してお兄さんが浮かばれるわけじゃないんですね。そのことを変えてくれたのがイエスの十字架と復活なんだ。だからマイナスをご自分でさらにマイナスをかけてくださったことによって、私たちをプラスに変えてくださる、それが復活の光だと。で、私たちはその光に毎週礼拝を通して照らされている。だから今週も無意味さを受け入れよう。無意味に思う時こそそれがイエスのことを思えっていう時かもしれない。 神の子が、あの無意味な、そして人に罵られる十字架で、あの苦しみを負われる、こんな無意味なことがあるんでしょうか。馬鹿げたことがあるでしょうか。しかし、その無意味さ、馬鹿げたことが、私たちに生かされているということをいつも思い起こしたい。私たちは今週も単純で平凡であるかもしれない、あるいはしばしばこんなことをしてて何になるんだっていう思いにとらわれるかもしれない。しかしその時に大きく私たちの前途に立っていて、ご自分でマイナスをかけてくださる、私のマイナスに対してマイナスをかけてくださる方が待っているんだ、私にもマイナスをかけてくださってるっていうことによって全てがプラスに変えられているというところをいつも見上げて歩みたいと思います。お祈りしましょう。天の父様、世の中暗いことばかり、地球上にもあまりいいことが見られないように思われて悲しくなる現実ですけれども、このことを最も悲しんでおられるのがあなたご自身でありました。その悲しみの世界を喜びと平和に変えようとして、主イエスキリストが十字架にかかって死んでくださいました。私たちは希望が持てそうにもない時にもなお希望を持ち続ける源の与えられていることを心から感謝をいたします。どうぞ無意味さの中に、虚しさの中に、いつまでも自分を置いているのではなくて、主イエスの復活の光を仰ぎ見ることができますようお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。